新しい浅野大輔の中耳炎。皆様こんにちは、浅野大輔の中耳炎第38回でございます。よろしくお願いしますね。4月に入ってもなんなら4月が終わろうというところですかね。新しくいろいろ始まる仕事、学校、もろもろそうですけども、4月のなんか1週目の、だから4月5日が月曜日で4月の6日が火曜日だったんですけどね、その4月の6日の朝の、まあ、10時前ぐらいですかね、自分家の近くの小学校の前の道をね、ゲンチャリで通った時にね、入学式をしとるわけですよ、6日の火曜日に。と思って、いやなんか4月の1日が木曜日、2日が金曜日、3、4で土日で、5日が月曜だったから、なんで週が明けて次の火曜日から入学式してるんだろうっていう、なんかそんなもん、まあまあ明けてすぐに週末の土日だから繰り越して次の月曜からに入学式をしたらなんかいい感じのスタートなのになーとか、その日思ってね、その日会った友達にね、そのことをなんかすぐ言ったわけですよ。いやなんか、なんで今日この火曜日中途半端な時に入学式なのかなみたいな。なんかそしたらそいつはすごくこう冷静で、いやいやそんなもん、学校なんて1年を通しての予定があるだろうと、それのいろんな調整とか日程とかを、そんなもん先生とか、もっと言ったら学校、国みたいなもんはもっとちゃんと考えてるだろうと、それでちゃんと調整してのその6日の火曜日からのスタートなんだろう、それは俺も詳しいことはわからないけどさって言われた時に、本当になんか 100% その通りだよなと思って、なんか結局自分の物差しだけでそういうことをなんか疑問に思ってすぐ口に出すけど、もっと大きく、ま、なんかもっとでっかい視点で考えなきゃいけないなと思った。春の始まりでしたね。
すべての音はここから始まる。はじめはデモ作りから、そしてメジャーへの道もここから始まる。 www.artfields.net アートヒルズミュージック。
ねえねえ、ナナ姉がまた CD 出したらしいよ。今度はミニアルバムなんだって。え、7曲も入ってんの？
ナナミ1アップ発売中。みんな聞いてね。
いやー、しかしこれはなんかね、ニュースにもなってたことですけど、春っていうのはやっぱりその変なやつが多く出てきますよね。いやなんかこれって毎年ですけど、やっぱりこの変質者とか変なやつみたいなのも、こう冬はちょっと抑えめだけど春になると外に出てきて騒ぎを起こすって、なんか毎年感じるし、実際ニュースとか見ててもなんか多い気がして、でやっぱ春ってそういうやつが出てくるってなんかずっと言われてるけど、マジでそうだよなってやっぱなんか実感するんです、俺は毎回ね。だからやっぱりなんかあるのかなっていうのもあるんですけどね、結 構ニュースになってるから知ってる人もね当然多いと思うんですけど、マスク拒否男ってね、まあ、通称言われてるやつがね警察に逮捕されてたじゃないですか。そのニュースをね見たことある人もいると思うんですけど、なんかね飲食店でマスクをしてくださいって店員さんに言われて、いや俺はマスクしないみたいな、そこでこう言い争いになって、でまあ言ったら店員さんに手出して、で駆けつけた警察官にも手出して、で逮捕されてみたいな。でなんかね俺が見たニュース映像はね、こう警察にこうなんか送検されてるところだったんですけど、周りの警察官全員マスクしてんすよ。でもまあそいつの意思は尊重されるんでしょうね、いくら逮捕された容疑者とはいえ、そいつはマスクしてないんですねやっぱり。でこう送検されていってる映像で、で実は何日か何週間かその前にも、飛行機の中で同じようなトラブルを起こしてたと。座席座っててお客様マスクしてくださいって、まあ、CA の方に注意されて、なんでしなきゃいけねえんだと、しないなら、すいません降りていただくことになります、いやそんなむちゃくちゃあるかみたいな、なんかちょっとあんまり聞いたことない、なんか旅客機なんとか法みたいな、なんかよくわかんないですけど、その飛行機の運航を妨害したみたいなことで、それもなんか罪になってて、でそいつがね供述でね何言うのかなと思って見てたら黙秘しとるんですよ。マスクをしないやつが最終的に自ら口をつぐんで何も喋らない状態になってるんですよ、マスク拒否男が。あんだけマスク拒否したのに、口を塞ぐことを拒否したのに、最後は自らの牛で口を固く閉ざすんですか、何それ。いやいやいやって、なんか全然何から何まで最後の最後までしっくりこない野郎ですけどね、あいつに関しては。だってさ、もうなんかマスクしないしてないかとお断りですみたいなのでさ、こう軽くね揉めたりとか大きく揉めたりとかね、まあその逮捕されたやつだけじゃなくて、まあ世間的に名が売れてる人も過去にあったけど、いやもうさこのご時世コロナに関してもさ、まあどこまでが本当に正しくて、まあどこまではもしかしたら注意しすぎなのかとか、専門家でも、まあ、ここまで来てもまだやっぱり意見が分かれてるみたいな状況がある中で、まあ言ったらね自分の身を守るためというよりはもう人にうつさない周りのことを考えてという意味でのマスクでさ、お店がマスクしてくださいっていうルールなわけですよ。言ったら何でしょう、なんか食券買ってくださいみたいなもんじゃないですか。もううちは食券のシステムですっていう店行ってさ、いや俺食券買うの嫌いなんでみたいな、直で注文しますさみたいな、いやいや食券買えよって、いや食券は絶対に買えないんです僕は、嫌なんです食券買うのみたいな、いやいやじゃあうちのラーメン屋ではラーメン食べれませんよみたいなことだと思うんですけど、今この状況でのマスクって、いや食券くらい買ったらいいじゃん、いやマスクしてくださいって店内ではって言われてんだから、まあマスクしたらいいじゃんって、それをなんか固くなに拒否るって何なのみたいな、いやもうそのそいつの心情とか思想とかはもうマスクっていうことに関してはもう一旦置いてもらわないと、ねこれももうすごく前の話だけどさ、渋谷駅前でさコロナはただの風邪だって騒いでたやつらいたじゃん、あいつらさ結構顔とか隠してんのよ。いやこの時代さ、いや心は本当にそう思ってるけど ネットとかで晒されて顔がとかは、まあいろいろ考えたんでしょうけど、いや、うん、そんな感じなのにあんなことだけは駅前で叫ぶんかいってやっぱあるじゃん。いやいや、そのでマスクはしてないけど顔は隠してますみたいな、なんかもうその結構むちゃくちゃな理屈だから、そのマスク拒否った男にしたってさ。いや別にみんなと足並み揃えてくださいよっていうことよりは、その意味がわからないことだけは本当にやめてほしいっていうことですよね、マジで本当にですよ。あとあのなんかそのまあこれももういろいろあると思うんすけど、中学校行かないって宣言してたやついたでしょ。まあもうどうでもいいっちゃどうでもいい話なのかもしれないですけど、いや宣言はしない方がいいんじゃないみたいな、いや一回行ってみたら楽しいかもよっていう、で嫌だったら行かなきゃいいだけだしっていう、そのいやなんか不登校って宣言するもんじゃねえってすごい思うんすよ。いや不登校って登校してたやつがしなくなるのが不登校でしょ。一回も登校してないやつは不登校にはなんないからね。いや正確に言うとそうでしょ。だってさ、なんかまあまあ注目を集めてるやつがさ、どうすんの行きたくなったら。13歳ぐらいの時なんてすぐ心変わりするじゃん。え？だってその何にも考えずにさ、確かに俺なんて何にも考えずに中学校とか行ってたけどさ、そんなもん普通に行ってたっていろいろ心変わりしますね。いやいや、そりゃさ好きな子も変わればさ、部活の野球も大概飽きてたしさ、とか。だからあんなことを宣言してさ、ねえ、いや言ってたら言ってたでよ、もう俺なんてなんか俺の意識の中ではですよ、何にもしてないのにさ、中学校1年生の時に俺なんてヤンキーでも何でもなかったのにさ、なんか中学校の中3の先輩、まあそもそもその俺の学校にヤンキーなんてもんは一人もいなかったんですけど、まあでもなんか目立ってる感じのグループ、別にでもヤンキーではない、まあ2人ぐらい髪の毛染めてるかなぐらいのグループですよね、今考えたら。その中3の人たちもなんか冬、それこそ野球部の練習で廊下走ってるみたいな時にさ、急になんかトイレに呼び出されて、中3の先輩8人ぐらいいてさ、うん、なんかお前調子乗ってんなみたいな、トイレの男子トイレの一番奥でめちゃめちゃ詰められて、いやーな俺何にもしてませんけどもみたいな、いやお前めちゃめちゃ調子乗ってんだ、舐めてんじゃねえぞみたいなので、でなんかまあパーだったけど顔面を思いっきり殴られて、うん、今考えたらね、なんか向こうの先輩たちもそんなことしたことなかったんだろうし、多分人の顔面グーで殴る勇気なかったんだろうなって今だったら思えるけど、でもめちゃめちゃ怖い、その当時。そんなあんまり話したこともあんまりというかほとんど話したこともない一番目立ってる中3のグループに呼び出されて、散々詰められて顔を殴られて、で鼻血出て、そんなことがあったと俺は中学校行ってたよ。こうなってからの不登校ですよ本来は。でも宣言しちゃってんだから、もうなんかもう逆に俺なんかはもう怖い怖い怖いと思って宣言しちゃってることが、なんかもうあんな大々的に宣言とかしたらもうどの面下げてもいけないじゃないっていう。だから本当になんか余計なお世話だけど、あれもかわいそうだなと思いますよね。うん、確かに嫌だけどね、俺ももう高校1年生入学してもうなんか知らないけど G 人生で一番その時マックス人見知りが発動して、誰とも喋れずに、誰の友達もできずに高校なんてもうそれでもう1ヶ月ぐらい経つか経たないかぐらいでもう最後まで学校いなくなって、バイトとかも始めたし、その流れでだんだん学校も行かなくなるというか、行ってもすぐ帰るというか、だから不登校ではなかったけどちゃんと行かないみたいな、そういうなんか流れでなるもんだから、最初から一本道を塞いじゃうっていうのはもうなんかすごく怖いですよね。全く関係ないけどこっちから見てて、だから本当になんかもうこんな春のさ、これからだっていう時にあんまりこうなんか俺のことをもうビクビクさせないでほしい。本当に桜とか眺めて穏やかな気持ちでいるんだから、うわなんか怖いよってさせるのやめて。
熱湯に入って30年、格闘家に蹴られて30年、そんなグレート義太夫が音楽と笑いについて語りたいと思います。グレート義太夫のお笑い音楽館、よろしく聞いてください。よろしくね。
こんにちは、ベーシストのハルトです。毎月第2木曜日アップ、ハルトの人生はチャレンジだ、山盛りの内容で放送しています。ぜひ聞いてください。
ねえ、この緊急事態宣言がね、まあ一応開けたっていうのもあり、まあ、注意しながらですけども銭湯とか行き出してるっていう感じで、なんかまあどこまでやっていいのか、でもまあ大きいお風呂入りたいしみたいな感じで行ってるんですよ。でなんかその中の一個にやっぱまあマッサージっていうのがあって、まあ別にどこが凝ってるとかそういうことではない場合のマッサージなんですけど、俺の場合ね、まあ何でしょう、ギリギリを攻めてくれるというか、コーナリングが、絶妙なコーナリングをしてくれるっていうそのマッサージ屋さんが、まあ世の中にはいっぱいあって、まあ医学的にというか、まあ別に体を良くしてくれるっていうわけではないけど、特にコーナリングがすごく上手だよ、だいぶキワキワ攻めてくれるよっていうね、マッサージ屋さんに久々に行っとこかいということで行くんですけど、まあなんでしょう、オイル的なものをね、こう全身に塗られながら、あっちのコーナーこっちのコーナー、本当にこの人は見事なハンドルさばきだなというところでね、どんどん攻めてくれるんですけど、こううつ伏せでね、こうファーッとこうマッサージしてもらって、四つん這いになってくださいって言われるわけですね。まあだいたいそういうコーナリング上手なマッサージのお店に行くと、でね、これなんて言うんでしょう、人生2回目なんですけど、俺もう今からだから7年から8年ぐらい前に、本当にもう初めてぐらいに、それはもうマッサージじゃない、もう完全なる、もうすごくこうなんて言うんでしょう、攻めてくれるお店で、女の人もその態度はすごく怖いんだけど、攻めてくれる内容はすごくソフトからすごいハードまであるみたいな、だから顔や言葉とは裏腹に、なんかいろんなことを調整してくれる、でもかなり攻めてくれるっていうお店にね、19ぐらいから行った時に、まあ同じく四つん這いにさせられるわけですけど、まあもうそのね、女の人はもう完全に入ってるから、めちゃめちゃ怖い、もう玄関開けた瞬間から、ああへえこんな顔してるんだみたいな感じなわけですよ。でまあ先にシャワー浴びとくタイプだったんですけど、その店は、でさっさとベッド行けよみたいな、本当にみたいな感じのお店で、もういきなりですよね、あじゃあ四つん這いになんなさいよみたいな、あははいっていう、このもう上下関係はまあまあ完全についてる、でもこっちは言われるがままみたいな、でうわもう目つきも口調もめっちゃ怖いじゃんっていう、その女の人が俺が四つん這いになった瞬間急に、みたいな、あれ ちょっといいですかって、さっきまで、こんな顔してるんだってすごい口調だった人が、急になんか敬語になって、ちょっといいですかって、なんかすごいもう、さっきの受付の人よりも丁寧だなぐらいの感じになって、はい、何ですかって、俺四つん這いのまま、なんてこういう言い方したらあれなんですけど、よく来られますこういうところみたいな、いやー、よくは来ないですかねみたいな、なんならこういう、こういうもう責められる、本当に責められるだけみたいな専門店は本当に僕初めてですけどみたいなことを言ったらね、なんかそのさっきまであんなに怖かった人がすごい丁寧な口調でね、四つん這いになってるね、俺のお尻をね、こう両手で撫でながら、私ですね、こういう、まあ職業柄男の人のこういう四つん這いの姿勢って、まあ多分3000から4000、もっと言うと5000四つん這いぐらい私見てきてると思うんですけど、3本の指に入るぐらいあなたの姿勢綺麗なんです。だからちょっとびっくりしちゃってすいません、これから始めるっていう時にみたいな、いえ全然、いや全然いいんですけど、褒めてもらえる分にはね、どんなことでも僕も嬉しいんでみたいな、で分かんないです僕は、その女の人にしてみたら、それもそのプレーのその人の中で攻めるということの一環なのか、確かにめちゃめちゃ恥ずかしかった。さっきまであんなに厳しかったお姉さんが急に丁寧な敬語になって、優しく俺のお尻を撫でながら、その人の中での今までの統計まで出してきて、で3本の指に入るぐらいあなたの四つん這いはすごく綺麗な姿勢ですと、まあ誇らしいっちゃ誇らしいけど、今この状況で褒められるのはすごく恥ずかしい。でその時はそうなのかなって思ったけど、まあ冷静に考えると、あの人はそのコンセプトを忘れちゃうぐらい俺の姿勢の綺麗さに驚いたのか、それともなんかこれはこれであの人なりの大きな揺さぶりのかけ方だったのか、どっちなんだろうって、今までいまだにまあ答えは出てないんですけど、でもまあ、ね、一応ね、その俺の四つん這いには定評がある中で、ほんとつい最近ね、だから久々にね、まあ、激しく攻めてくれるわけじゃないけど、そういうキワキワのコーナーをマッサージしてくれるというところに行った時に、ね、同じく四つん這いの姿勢を取った時、あれお兄さんって、まあ全く同じ状況ですよね。軽く俺のこうお尻の部分をこうなんか優しく撫でながら、こういうお店とかよく来るのみたいな、まあよく来ますから、まあまあまあそうですねって、まあ正直平均的な、まあ、27歳の男子よりはだいぶ来てる方だと思いますと、そのやっぱりまあ体重と、なんて言うんでしょうか、そっち系だけは、マッサージ系だけは、穴遊び系だけはいっぱい行ってる自信ありますけどねみたいな、まあ嘘ついてもしょうがないみたいな、まあ有無なふりしてもしょうがないのかなとか思いながら答えてたら、いや待ってお兄さん、これねマジで分かってるだと思ったみたいな、大体ねこういうとこにあんまり来ない人っていざ四つん這いになるとね、もう恥ずかしがっちゃうわけね、ですごく分かるの、あ慣れてないなとか恥ずかしいんだろうなっていうのが、でもねお兄さんの四つん這いには照れがない、もうこことここを、このコーナーとこのコーナーを重点的にしてくださいっていう四つん這いなの、だからよく言ってるんじゃないかなと思って、やっぱそうなんだ、こういうとこによく来るんだね、本当にね照れがない姿勢お兄さんはって言われたんですけど、なんかすごく綺麗な姿勢だったんです僕は19歳の頃で、それが進化したのかはたまた退化したのか、俺の四つん這いは今ね全く照れがない四つん這いらしいんですよ。これはその前進と取るべきか後退したと取るべきか、一体どっちなのかなと思って、なんかね、まあそのプロのお姉さんからすると まあ照れがない方がいいのか照れがあった方が可愛げがあるのかよくわからないですけども、うん、でもそこの恥じらいは果たして俺の今後の人生取り戻していった方がいい恥じらいなのか、それともねこんな照れなんていうのはもう捨て去ってる今の状態が一番俺にとってのベストなのか、果たしてどっちなんだろうと思って、だからまあ時を経ること7、8年で俺の四つん這いが今ね進化でも退化でもない、これはだから崩しにかかってるんだと、すごい大御所の歌手の方があの頃のあの音源のような歌が聞きたいけども、でもライブバージョンでものすごい溜めたり、そこふわってあっさりいくんだみたいな、同じ曲だけどもめちゃめちゃ崩したライブならではの歌い方をした時のあの感じかと。だから俺は今俺はそもそも完璧な四つん這い姿勢を手に入れてたけど、いろんなプレイをいろんなお店を経験してもういいんだと、姿勢を俺は潜在意識の中で崩しにかかってたんだと思って、だからもう四つん這い大御所ライブバージョンなんだ俺の四つん這いはっていうことですよ。
すいません、まだやってますか？
いらっしゃいませ、こんばんは。
うちガールズバーだけど大丈夫、毎月第1土曜日に放送しております。
お第1土曜日、
バンドマンによる日常会 100% 女系ゼロのトーク番組、
最高だな、締め入れます、
ありがとうございます。
サンフラワーのやっちゃばレイディオB ちゃんです、
トッツンです、
メガちゃんです。
毎月第4回を配信中。
どんな番組なんでしょうか？
小学校2年生でも分かるトークをしているよ。
イエーイ、そつけ。
エンディングです。いやー本当になーっていうことですよ。だから何でしょう、その新たな自分をこう発見するためにも、まあコロナに気をつけつつ、やっぱりいろんなところに顔を出して、やっぱりいろんな人と会ってみて、いろんな話を聞いて、やっぱりこの客観的に自分のことを見てもらうのが大事だなっていうことをやっぱ思い知らされますよね、本当にね。もうね、もうお店ばっかり行っててもしょうがないけども、そうですね、まあそれぐらいの方がね、もう変なことするよりはもうよっぽどいいんじゃないかなということを最近思いますけどね、マジで。いやーしかしね、これね、怖い話というかね、入学ね、学校がね始まるでしょ。で新学期新学年、新しい学校に入るとかいろいろあるでしょ。俺らの時代は10年以上前まだそんなことなかったけど、最近のね、18歳に聞いたんですけど、例えばね、3月ぐらいにインスタとかツイッターとかね、 TikTok とか、まあみんな今いろいろやってるわけじゃないですか、もう中学生高校生にもなりゃ、なんかね、何々 DM でね、可愛い女の子のアイコンですよ、何々さん、私今度何々さんがいるなんとか高校に1年になるんですって。でもあんまり友達もいなくてすごく不安で、でも何々さんのことって地元が近くて昔から知ってたから、その入学する前に学校のこととかいろいろ聞きたくて、今度なんか遊んでもらえませんかみたいな可愛い女の子のアイコンで、でね、あそうかと、俺はこの女の子、そいつ DM が来てそいつにしてみたらですよ、俺がこの女の子のことを知らなかったけど、まあ地元をこの辺って言ってるな、あじゃあ中小中とかも同じなんだみたいな、同じ高校になるんだ、アイコンも可愛いし、あまあ不安なのかみたいな、まあじゃあちょっと1回ぐらい遊び行こうかって、やっぱ嬉しいじゃないですか男にしたら。なんかそんな、自分は知らなかったけど、なんか 知ってくれてる女の子が DM でっつって、で、あーいいよっつって、じゃあ今度遊び行こうかっつってね、後日ね DM で連絡取り合って待ち合わせしてね、その場所に行ったらね、なんかそこにおっさんが来てるんですって。だからなんて言うんですか、その嘘のアイコンで、で嘘の DM で、でもそいつの高校は知ってるんです。まあプロフィールとかにも書いてるやつはいますわな、何々高校何年みたいな、それ見てて DM してるんでしょうから。いやでもさ、その何目的みたいな、その辺の高校生とかにそういう時期になったらそういうことやってるおっさんいるのかなみたいな、いや怖すぎるでしょっていう、その手当たり次第にとにかく男に送って騙すことが好きなのか、まあそれ以上のなんか危ないことが目的なのか分かんないですけど、いやだからね、浅野さん今こういうことがあるんすよ、俺もこの間騙されましたよって言うから、うわなんていうか、やっぱりその SNS を使ってそういうことになるよなって、そりゃ今度1年になるんです、学校のことをお話ししたいですって可愛い女の子から DM 来たら言っちゃうじゃないですか。だから怖えなと思って、で別になんか顔さらしてどうとかさ、人気があってどうっていうわけでもないのに、そんなことにもなんか注意しなきゃいけねえのか、普通の10代の子でもね、 SNS やってると、と思って大変だなと思ってね、そんな引っ掛け本当にやめてほしいっていう話を、そういえばなんか3月ぐらいに聞いてね、いや怖すぎるだろうって思いましたけど、もう本当にそんなやめましょうね、17、18の子を騙すようなやり口はね。以上、浅野大輔の中耳炎でした。皆さん、バイバイ。